モムタンの旅日記。鉄道大好きモムタンが旧東海道を歩き切ったの巻。昨年末に福島県と新潟県を結ぶ只見線を全面復旧させるというニュースに大いなる感動を受けました。前年の土砂崩れで一部が運休したまま代行バスを走らせていたが、自治体の負担増を覚悟の上の大英断です。英断と考えるのは鉄道が好きだからに他ならないのですが、実は他にも理由があります。足掛け6年かけて旧東海道を歩いた時に鉄道のありがたさを痛感させられたということが大きく影響しているのです。今回はこの旧東海道ウォークの話をします。旧東海道を歩きたいと考え、いろいろ下調べをした上でパートナーを募りました。旧東海道を一気に歩くわけではなく、数回に分けて歩くためどうしても鉄道などの利用が不可欠です。実際に歩く道と現在の国道1号線や東海道線とはところどころルートが大きく異なっていて、その上そうした区間ではバスの利用も難しいところがあります。主な鉄道の空白区間は西から順に水口から関、水口駅は滋賀県甲賀市水口町新町にある近江鉄道本線の駅、二川から新井、掛川から金谷、箱根越えとなる三島から小田原の区間です。他にも駅から2キロ以上離れてしまうところがあり、このようなところでは次回への繰り越しが難しくなります。鈴鹿峠を目の前に悪天候に阻まれた時は頭を抱えました。パートナーには無理を言って3日間都合をつけてもらったのに、1日が無駄になりました。次回の続きを歩く時の移動を考えると悩みました。しかしパートナーが足の裏を痛めて歩行困難となった時は鉄道が近かったのでラッキーでした。今回歩いた東海道53次とは、江戸時代の初期から整備された5つの主要街道、五街道、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の5つの1つで、江戸の日本橋から京都の三条大橋まで125里20町、約500キロの距離があり、新幹線なら2時間10分くらいで移動できるのに、わざわざ十数日もかけて歩いたわけです。東海道は京都の三条大橋までの53次ではなく、大阪までの57次という説もあるようです。私は京都から東京へ向かって歩くことにしました。若い頃読んだ時代小説に旧東海道を歩く姿が描かれていて、それ以来ずっと興味を抱き続けていました。視力をなくしてからは気持ちが薄らいでいましたが、伴走者さんが一緒に歩いてくれると申し出てくれた時には、抱き続けていた思いが実行できると思ったわけです。出発点と決めた京都の三条大橋までは夜行バス、さらに地下鉄を乗り継いで向かいました。三条大橋のたもとには東海道53次を示す看板などがあり、いよいよ待望の東海道を歩けると思わずむしゃぶるい。ところが落とし穴がありました。東海道制定400年祭の後でしたから、ルートマップや道路に道しるべや看板が十分に整備されているものと高をくくって臨んだのが失敗でした。マップは一応あったのですが、それほど詳しくなく、ルートがあやふやな状態でした。道しるべや看板も十分とは言えず、やむなく交番に立ち寄ったり、観光案内所や旧東海道の資料館を頼って歩き始めました。雨にもたたられ、当初の目標より手前で1日目の歩行を中断しなければならなくなりました。2日目もまた雨でした。鉄道の空白地帯なので、コミュニティバスが利用できる地点まで歩くしかないのです。 3日目も歩く予定でしたが、雨と風がとても強く歩ける状態ではないので取りやめました。次回再開する時の地点に何時に到着することができるのかがとても気がかりでした。鉄道の空白地帯へ行くことがいかに大変か、そして一体何時間かかるのか不安でした。そこで一旦東京へ出て、米原行きの夜行バスを利用し、琵琶湖線、草津線と乗り継いで貴生川へ行き、貴生川駅は JR 西日本の草津線、信楽高原鉄道の信楽線、近江鉄道の本線が乗り入れ、接続駅となっている。そこからコミュニティバスで前回の終了地点へ到着となりました。1時間以上スタート時刻が遅くなってしまい、次回以降の予定が心配でした。前日の雨の痕跡が残る鈴鹿峠をゆるゆると越えましたが、未舗装の道はぬかるんで歩きにくいし、下りは石が濡れているのでとても滑りやすく、登山用のステッキを持っていなければとても歩けませんでした。前回苦い思いをしたので、今回は失敗しないように東海道ウォークの地図をネットで探し持参しました。地図を確認しながら間違いに気づいて戻るなど、パートナーはとても大変そうでした。私のウォーキングシューズの底が剥がれるというトラブルにも見舞われ、接着剤を使ってもすぐ剥がれるので、最後にはガムテープでぐるぐる巻きにしたシューズで歩きました。トラブルにもめげず、最低限のノルマ2日間で桑名の私まで歩けたのは上出来でした。3回目の挑戦は宮の私からとなり、鉄道と大きく離れる地点ではあったが、国道が近くにあり比較的安心でした。さらに自宅から東海道線や名鉄を利用してウォークができる距離になってきたので、荷物も少なくなり、宿泊先に悩むこともなく喜んでいたら、パートナーが足の裏を痛め、2日目は午前中からもうペースが上がりません。早めの昼食をとったり休憩を増やしたりして、午後も少しは歩いてみましたが、次回のことを考えて移動に都合の良い駅で打ち切ることにしました。新井と舞坂の町を見学して今回は終了としました。この後もしばらくは自宅からウォークを重ねて、富士から先は宿を取って歩くという形にしました。関西地区を歩いていた時とは違って、熱海に連泊して歩いたので、気楽に箱根を越えることができました。芦ノ湖では箱根駅伝の資料を見学する余裕も出てきました。小田原に着いてしまえば、もう難所と呼べるほどのところはないので、あとは確実に距離を稼ぐだけでよくなります。安心感からか、油断してしまったのでしょうか。一日多くかかってしまいました。この区間では、東海道新幹線、東海道線、京急、最後に日本橋から地下鉄で新橋へ戻りました。なんだかんだと言いながらも、足掛け6年かけ、8回にわたる挑戦で、ようやく日本橋へたどり着けました。でも歩行した距離の3倍くらいは鉄道やバスのお世話になってしまいました。道中ではたくさんの一里塚を見つけ、触ったり写真を撮ったり、宿場では本陣跡を確認したりできました。とても満足な東海道ウォークでした。ゴールの日本橋では道路原標を触り、キリンの像も台座だけですが触ってきました。過去に日本橋に行ったことがありますが、当時は単なる観光スポットの一つでした。今回は日本橋にあるキリンの像を目指して歩いていたので感動しました。長い間一緒に歩いてくれたパートナーさんには心から感謝の言葉を送ります。東海道ウォークで利用した鉄道のことを紹介するつもりでしたが、またの機会にします。交通量の多い道路は歩道があるので安心して歩けますが、旧東海道は環道になっている区間がとても多く、道幅が狭く 交通量が多いところもあり、手引きして歩くのは難しいところがたくさんありました。歩道があっても狭くて並んで歩けなかったり、雑草に覆われて実質的には半分以下の幅になっていたり、段差が大きなところもあり、電柱や道路標識や街灯のポールが歩道の幅を狭めるなどなど、道路を歩く人のことを考慮されていない点がたくさんありました。東海道を歩き切ってみて、中山道、甲州、日光、奥州の街道を歩くという気持ちもなくはないですが、今回の体験で鉄道やバスをかなりの頻度で利用して宿泊も必要となり、出費がかさみますので、なかなか。それでも歴史小説に登場する中山道や甲州街道には興味がつきません。他の地方を歩いてみたい気持ちもあります。その時はぜひ東海道を歩いてくれたパートナーと歩きたいです。モグタンでした。